こんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&ウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。ということですね、今週は第5週目、8月31日なんですけれども、私青木壮が初めて一人で、担当いたします。よろしくお願いします。わーということで、はあ、一人です。リアクションもない中始まるんですけれども、はい、第5週目スペシャルナイトということで初めて一人でやらせていただきます。いやー、最近ちょっと僕舞台に出たんですけども、立て続けに出てるんですけど、この間出た舞台の役柄でちょっとプロポーズするシーンがあって、でちょっと緊張してちょっと指輪を渡すっていうシーンがあったんですけども、その劇場の裏が児童公園で子供がワイワイ騒いでて、僕がちょうど指輪を渡してこれを受け取ってくださいって言ったら、後ろの公園の子供がタイミングよくやだーって言ったんですよ。でちょっと僕にしか聞こえてなかったみたいですげえ笑いそうに勘弁してくれっていう、本当に緊張するシーンでやだーって言われちゃったもんで、ちょっと舞台の本番中笑いそうになったっていう本当に辛いエピソードがありました。いやー、もうその時のなんか変な緊張感があったんですよ。もうここで笑ったら台無しで、でも相手役の子には聞こえてなかったみたいで、そのやだが、だから舞台上で僕だけが一人ちょっと笑いをこらえるっていう、その時に似た緊張感を今味わってますいやー、でもですね、ちょっと一人で1時間というわけではないんです。今日はゲスト様が、いらっしゃいますので、そのゲスト様と楽しく1時間番組やっていけたらと思いますので、本日も1日よろしくお願いいたします。それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、ということでですね、早速ですね、素敵なゲスト、本日はお二人来ていただいてます。絵本郷るきさん、みたげさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、お二人、はい、来ていただいてます、それぞれですね、ちょっとプロフィールがいただいてますので、ご紹介させていただきます。まずは本郷るきさん、はい、肩書きが店長ということですね
店長
さん、何の店長さんなのか
子供じゃありませんよ、
はい、店長さん
大人ですよ、
はい、でポジションがボーカリストということでですね、はい、2015年からセッションイベントサークルで活動を始め、ボーカル担当としてステージに立ち、現在はオリジナルバンド結成を目指し暗躍中ということですね。はい、続きまして三宅さん、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、作曲家兼楽器屋さんで働いてらっしゃるということですね、はいはい、プロフィールが、1997年生まれ、兼業作曲家、はい、シンセサイザーを用いた BGM 制作が得意で、特にローランド製品が好きと、日本フライドポテト協会フライドポテトアンバサダー、
すげえ
アンバサダー、なるほど、ちょっと気になる情報が満載ですけれども、はい、お二方本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、ます
2人ともラジオに出るのは
初めてです。
初めてでございます。
2人とも初めて。あら、はい、ラジオって普段聞かれます？
あ、ちょっと聞きます。
そうですね、ちょっと聞きますね。
好きな番組とかあったりするんですか？もう言っちゃっていいと思いますよ。ダメな番組はないと思うんで。はい、
最近そうですね。
はいはい。
ちょっと他局で申し訳ないんですが、
もちろん。
ナックファイブを、はい、ちょこっと聞いておりますね。
の。
はい、あ、そうですね、土曜日 のバカブン鬼塚さんのヒッツ・ザ・ナイト、ヒッツ・ザ・タイム、違うな緊張してちょっと飛んじゃった今空白状態でございますが、
どういう番組
を、はい、
伊達さんは、
ちょっと私最近は、はい、うん、特にあ、ちょっとあの中学生くらいの時なんですけど、うん、すごい好きなのがあって、はい、多分ラジオドラマだと思うんですけど、はい、あの なんだっけ、宮里山製薬プレゼンツ北方健三水滸伝っていうのが好きで、あれのあのテーマソングがすごく好きで、ずっと覚えてます。はい、
お、なるほど、わかりました。じゃあ早速ですね、本日一問一答ということでですね、ゲスト様のことを掘り下げていこうというトークテーマを用意しているので、はい、早速2人にはずずいと答えていただきたいと思います。ご準備はよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、
それではゲスト掘り下げ一問一答スタート。みんなから呼ばれる愛称は
ルキです。
竹千代です。
竹千代、おお、なるほど、
歴史的な名前が
出てきました。意外とイメージが変わったな。なるほど、はい、次、ご自身の性格を一言で。
真面目、明るい、闇が深い。
めんどくさがりです。
お、なるほど。続いてチャームポイントは。
歌と音楽に対する情熱って人に言われます。
動きが変です。
動きが変、わー、ラジオだな。見せてあげたいな。なるほど、はい、これならいくらでも語れるなんてものはありますか。
アニメですかね。
アニメ、お、
フライドポテトと銀河英雄伝説です。
おお、なるほど、銀河英雄、なるほどですね、いいですね。はい、続きまして、異性のドキッとする仕草は。
軽いボディタッチと、不意に女性が不意に前かがみになった時のあのドキドキ感ですかね。
いいですね。はい、
あ、はい、仕草は特にないんですけど、メガネが大好きです。
何、今日かけてない。なるほど。はい、続いて、あなたの人生を変えた人または作品は。
人生を変えた人はこのインディーズナイトのパーソナリティさんの千本優さんですね。
優さん、
はい、
はい、
作品は、はい、ベルベットゴールドマインという映画ですね。
映画ですね、はい、なるほど、
はい、
さん、
はい、人生を変えた人は、YMO です。作品は、機動警察パトレーバーが、はい、です。
あ、なるほど、はい、続きまして、好きな言葉は。
できて当然、やって当たり前、ド S なので。
はい、
林ライスです。
林ライス。なるほど。続いて、今の職業を目指したきっかけは。
人に喜んでもらえることの喜びを知ったことです。
自分もできそうかなと思ったので。
なるほど、はい、続きまして、今後の目標は。
はい、バンドを立ち上げるということと、音楽関係のイベントを企画することです。
ん、自分の作品に自分で納得できるくらい技術を高めたいと思ってます。
なるほど、はい、最後に今の自分に一言。
やるならやらねばです。
やら、
もっと時間を有効に使おうです。
はい、以上です。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、さあ、たくさん答えていただきましたけども、はい、いや、聞いてる方も思いましたよね。気になるところが山積みすぎて時間が足りるんでしょうか。はい、じゃあ最初に、もう多分一番最初はこれだな、林ライスですよね。
あ、林ライス。
林ライス。
好きな言葉と聞いて料理名を答えられた人は僕は人生で初めてかもしれないですね。林ライスのいいところは。
林ライスのいいところ。
三宅さんの。
そうですね、はい、やっぱ今日の夕飯何って聞いた時に林ライスって帰ってきたら、あ、もうテンションバカがりみたいな感じで。はい、
もう食べるのも好きだけども、
はい、
もう本当にそれを言われただけで、
もう言われただけでやっぱりパブロフの犬みたいな感じに、はい、
林ライスます。林ライス聞くとテンションが上がるという。おお、なるほど、面白いな。
食べ物じゃないところがまたすごいですね。言葉なんですね。
言葉でね、テンションが上がるという。おお、なるほど。林ルキさんはド S 発言、
はい、
できて当たり前、やってできて当然、やって当たり前という。
そうですね、そう言って育てられました。
育てられた。
育てられました。
もう親がもそういう感じですか。親というか環境が。
そうですね、環境的なところですかね。
あ、
はい、
すごい、それは、はい、なかなか。ご自身は S ですか。
どちらかというと多分 S だと思われます。
周りが S の環境で S が育つと相当強い S になりそうな気がするな。
友達にお前よく M にならなかったなってよく言われます、
ね、それに屈して育ったら多分 M になったん
ですよね。そうですね、
ちょうど、ね、何クソって思ったからこそ多分
そうですね
S になったんだろうなって感じですね。お二人とも結構アニメの話をしてくれた気がするんですけど、アニメ好きなんですか。
アニ
あ、好きですね。
あら、こんな小声にならなくていいですよ。アニメは日本の文化なんで。そんなアニメ好きです。いや、いいです。アニメ大好きなの
は。はい、大好きです。
なるほど、ね、ウキさんはなんかタイトルはなかったですけど、これだなっていう。
そうですね、まあ、最近よく見かけるあの転生系って言われる、
あ、異世界に、
うん、そう、ほうほうほう、あれすごい流行ってから確かに面白いなと。
なるほど、なるほど。
ありましたが、もともとはこの間、まあ、ちょっと お亡くなりになってしまいましたが、うんうん、三浦さんの、ベルセルク。
あ、はい、
はい、
あ、もう、はい、
あれがもう大好きで。
そう、そうですね、はい、ベルセルク
ガッツに憧れて。
女性はあまり見たことないかもしれない
です。そうですね、
結構濃い濃い
濃いですね、
男の漫画だと思います、あれは。なるほど、なるほど、ベルセルクですね。
はい、優しいところで言うとハガレンですかね。
ハガレン、
はい、
ハガレンはもう、はい、あれもなかなか、
はい、今年20周年なんですよ。
そうですね、
イベントやってたりして。
いいですね。え、三宅さんは、
はい、銀河英雄伝説。
銀河英雄伝説、う
ん、はい、
世代ではないですよね、絶対に。
はい、世代ではない
ん
です、
ね、世代的には僕よりも上の方のアニメだと思うんですけど、
はい、
もうきっかけ、どこで出会ったんですか。
きっかけはあの声優さんの中で、
はいはいはい、
榊原よしこさんっていう方がいらっしゃるんですけど、はいはい、その、銀河英雄伝説を見る前に、うんうん、あのパトレーバーの方を見ていたので、うん、機動警察パトレーバーを、
はい、
それで声がすごく素敵だったので、はい、関連作品で、見始めたらすごく面白いと思いまして、はい、そんな感じでもうどっぷりハマっております。
なるほど、いや素敵ですね、それは。声優さん、声優さんって結構皆さん詳しかったりします？声優さんで見たりとか。そんなに詳し
い、ね、詳しくはないですね。
でも好きな方はいて、まあ、アニメが好きでっていうとやっぱりなんか最近声優ブームみたいなんで、
そうい
う声優さんが好きで、最近声優さんもテレビ出てくるような時代に、多分メディアにすごい出てくるから、アニメもなんかね、今はやっぱりもう文化としてすごく日本に受け入れられてるというか、
ワールドワイドですから
ね。だからもっと皆さんアニメ大好きって言ってください。
アニメ大好きです。
大好きです。
いや、アニメを少々とか、なんかみんななんかしぶしぶ言いますけど、いやいやいやいや、もう少々じゃなくても全然構わないですけどね。僕もアニメ好きで、まあ、今役者やってるんですけど、もともとなんか声優やりたくてこういう業界に入ったっていうのもあって、すごく声優さんのことを調べた頃、
うん、
やっぱり声優さん調べるとやっぱりアニメ見たり外画見たりとかすごくするようになったんで、もっとなんかアニメ好き、声優好きっていう人がいるとテンション上がりますよ。なるほど。でお二人ともなんか音楽のやっぱり今仕事というか音楽に携わってると思うんですけども、
はい、
なんかここから私の音楽は始まったみたいなのあるんですか。なんか小さい頃から楽器をやってるとか、この曲を聴いてちょっと音楽いいな、この人の影響でみたいなのってあるんですか。どちらかですか。そう、音楽にハマる、結構なんか学生時代からバンド組んでとかいろいろいるじゃないですか、
はい、
音楽をやっぱり仕事としてる人って、なんかここだな音楽に入ろうと思ったのって、あります？
そうですね、僕の場合は、うんうんうん、うちで結構音楽かかってたんですよ。それこそ母親がすごく音楽好きで、
はいはいはいはい、
まあ、ラジオっていうよりは音源が流れてて、
はいはい、
BGM 的な感じで演歌から、ポップスから、はいはいはい、昭和ポップスから、はいはいはい、いろいろかかってて、結構身近に、割と身近に音楽があったりして、
はいはいはいはい、
でもやっぱり衝撃的だったのは、うん、X ジャパンです。
X ジャパン、
はい、
ああなるほど、
はい、あれでもう全てが変わりましたね。音楽に対する価値観はあそこで決まったと言っても過言ではないくらい、
うんうんうん、
はい、で楽器ではないんですよ。どうしても音楽って、まあ、結構一般的に音楽聴く人ってそうかもしれないですけど、僕自分の場合はボーカルの声にすごく惹かれる部分があって、
はいはい、
どんなにかっこいいギターのリフでも、どんなにかっこいいベースの音でも、うん、ドラムの速いドラムの音とかでも全然そっちじゃなくて、
うん、
どうしてもボーカルの声なんですよ、
はいはい、
どちらかというとハイトーンで、男性でハイトーンっていうのが結構聴いてる曲の中では多分多いんですよね。
なるほど。
最近だと、まあ、トシさんもそうですけど、 ラルクのハイドさんだったりとか、はい、あとは洋楽とかでも結構ハイトーン の声の人がすごく好きです、
はいはい
はい、あの声が好きで、だからギターとかみんな好きで曲聴き出すのに、自分の場合は、
はいはいはい、
これいいよ聴いてみろよって言われても、あのボーカルがいまいちだと全然燃えないです。
なるほど。あでも、ね、いや歌で入る
っていう、歌で入っちゃうんです
よ。で
もそれ
をすごい、はい、いいですね。でもそういう人もいますよね、うん、もう確かに自分がハマるところにやっぱピンポイントに行くというか、うん、ギターが好きだったらギター、
はい、
だってベースとか僕楽器あんまり詳しくないですけど、うん、ベースを本当にやってる人って、うん、あんな曲流れてるのにベースを終えるっていう、
うん
うん、鳴ったってじゃ失礼なこと聞いちゃったことありますけど、どこで鳴ってるのか分からなかったりしても、うん、ここで何が鳴ってるか全部終える人、音楽やってる人ってすげえな、うん、だから好きなものを本当に入ってくるんですよね。
そうなんですね。
特別なフィルターを通して、
はい、そうなんです
ね。竹千代さんは急に相性が
そうですね、竹千代はですね、はい、好きな人で YMO を挙げたんですけど、
はいはい
はい、その父親がですね、YMO がすごい好きで、
うんうん、
でその YMO の、坂本龍一さんが使ってたっていう、うん、ローランドのジュノ60っていう、うん、ちょっと今はヴィンテージのシンセサイザーになるんですけど、
はいはい、
それが家にあって、でちょっと好きに弾かせてくれてたので、
すごい、
はい、そこからもうシンセサイザーのサイン派に目覚めたという感じですね。
家にあったんですね。
家にあったんです。
すげえ、
はい、
多分子供だから全然気軽に触ってたし、今だったら多分怖くて触れないぐらい
じゃ
ない
ですか。ちょっと怖いですよね。
子供って無邪気にボンボンボンボンボンボン押しますからね。それ全然すごい楽器なのに、
はい、多分どっかしら壊れたと思います。
結構子供小さい頃って言いますか。
そのシンセを触らせてくれたのはやっぱ中学生ぐらいだったので、小さい頃からピアノはやってたので、
はい
はい、まあ、それも合わさってやっぱその80年代にすごくハマったっていう感じですね。
すごいですね。だから、
はい、
自分の年代よりちょっと古めのもの
に、ちょっと古めです、はいはい、
でもやっぱり家にそういう環境がお二人ともあったんですね。
じゃ
ないな、家で音楽流れてなかったかな。
で
も姉がピアノを習ったのでピアノはあったんですよ。だから姉がちょっと家で弾いてたの、音が流れてたぐらいで、僕もなんか流れで、小さい頃って兄弟の真似をしたがるんで、やっぱりピアノ教室に姉と一緒に、姉と同じところに通い出したんですけど、どうにもハマらなかったみたいで、僕はすぐ小学校入る前ぐらいで挫折しました、ピアノは。そこからもう音楽には何も売れてないので、なかなか全然そういう環境にはなかったんですけども。あーすごい。あ、待って、聞いてないのが一個ありましたよ。フライドポテトですよ。
あ、はい。
大変な思いを逃していた。フライドポテトの協会、フライドポテトアンバサダーとはっていう感じですよ、もはや。
そうですね、はい。なんか一般社団法人で、うん、日本フライドポテト協会っていうのがありまして、
はい、社団法人、
はい、まずあるんですね。
そういうフライドポテトを中心にした協会がありまして、でそこのホームページでですね、検定を受けることができるんですけれども、そのフライドポテトに関する検定を、受けて合格するとフライドポテトアンバサダーっていうのになれるんです。
なれる
って、はい、
はい、すげえ。試験受けるんですね。事前に勉強とかされたんですか。
もうホームページでフライドポテトとはみたいなところを全部読むとみんな合格できます。
なるほど、なるほど。一応だから、はい、なんか覚えなきゃいけないことはあるんですね、試験で。
一応、はい。
ああすげえ。それを取ると何か得点は。
得点は特にないです。
い、持ってるよって言えるってことですね。
そうですね、はい、
私は人より詳しいよっていうことが言えるってことですね。ああなるほど。でも
陰謀的なやつですかね。
何々検定とかありますもんね、いっぱい、
はい、
本当になんかお城の検定とかお茶の検定、コーヒーの検定、本当になんか何でも何々検定持ってますっていうのが、本当に一回調べたことありますけど、本当にお酒の検定でもなんか日本酒の検定があったり、ウイスキーの検定があったり、ビールの検定があったりとか、はい、いろいろあるんで、なんか取ってみたいですね。なんか言えじゃないですか、それ何それ持ってんのって、まず絶対に僕もその罠にかかったようなもんで絶対聞きますもんね。日本フライドポテトアンバサダーですって言われたら、それ何っていう、それで多分 持ちますもん、一つの会話が絶対にそれだけで注目されちゃいますよ。三谷さん、いや面白いですね。
それを資格を取ってからそのフライドポテトに対する、まあ、その趣味っていうか興味っていうか、あそのここのやつが好きだったけどいろいろ勉強した挙句こっちに移り変わったみたいなのってあるんですか？
やっぱり自分はそのマックのフライドポテトみたいな形が好き、よりすごく好きになって、であのやっぱ週1は食べるようになりましたね。
なるほど、
は
い、ありがとうございます。ちょっと聞きたいことが山積みで全部聞きれなかったので残りのコーナーでもいろいろ質問したいと思います、
はい、
では、曲紹介を、ルキさんにお願いします。
はい、はい、では、私の一押し山根美和子の小さな世界お願いします。
はい、ということでキングオブストーリーというコーナーをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
でですね、はい、このコーナーは、ランダム単語ガチャという、ネットのサイトを使ってランダムに単語を2個引きます、はい、その2個の単語を使ってそのタイトルのものをアドリブで紹介していこうというコーナーです
、ね、ハードル高
い。私インディーズナイト3週目のパーソナリティの時はその週でね、恒例となっているコーナーなんですけども、
はい、
あの、はい、本当にランダムで引いた単語で無理やりにやります、はい、でもねいけますよ、大丈夫です、大丈夫ですこんな緊張しないで音楽やってる方だったらもう結構インスピレーションがすぐ来るんじゃないかという勝手な偏見で思ってるんで、うん、私は音楽やってる人ってなんかもう思いつくときは思いつくっていうなんかそのね、なんか結構本当に生活中の中で曲が降りてくるっていうじゃないですか。だから降りてくると思いますよ多分。
いや今に関してはハードルめっちゃ上がってるだけですよ。
やってみましょう。なので、まあ、僕が先にやります。
はい、
はい、なので
お手本を
こんな感じのですよっていうのをやってみたいと思います。なので今弾いてみます。弾いてみますね、ポンと。はい、分かりました。おすごいなこれ。はい、はい、ちょっとね大丈夫かなこれは。うん、 OK、 やってみます。
はい、お願いします。
はい、ではちょっと Q だけもらっていいですか。 3,2,1Q だけお願いしていいですか。私に Q 出しをしてもらっていいですか。
はい、じゃあ
三崎さんお願いします。
はい、
3,2,1、はい、
大変です。日本が危機に陥っています。今まで季節を四季を大事にしていた日本のこの気温が徐々に下がっています。このままいくと世界が凍りついてしまいます。皆さん注意してください。凍りつく春夏秋冬
お
ということです。私が紹介したのは凍りつく春夏秋冬という作品の、
すげえ難しい、なんか想像してたのと違う
っていうね単語が2個出るんで、じゃあどっちからいきますか。さあいいですよ、決めてください。まあまあまあまあまあまあ、まあ、先にやった方が楽なのか残った方が楽なのか、それは性格が出ますよね。ちょっとラジオですよ、2人とも声を出してください。
じゃあ攻めたいと思います。
お先にやりますか。
はい、
じゃ あ、
はい、
この引き出すボタンを押すと単語が出るんで、はい、じゃあその間三谷さんとシンキング
いきます。
はい、
じゃじゃん。
はい、
おー
出ましたね、シンキングタイムしていただいて大丈夫
です。これは難しい
ね。難しいよねこれね。
じゃあ OK だったりってください。それまで
ちょっと考えさせてください、はい、
じゃあ、はい、三宅さんとつないでますか、シンキングタイム、
はい、
なるほどなるほど。え、でもめんどくさがり、でもめんどくさがりだと曲作るときなんかもうなんか曲って弾いて作るんですか、シンセ。
曲はそうですね、大体が弾いて作るんですけど、うんうん、自分の場合はメロディーだけは鼻歌っていうような感じで作ってます、うん、
あ、はい、絶対音感とかある人ですか。
あ、絶対音感はないですね。
ないですね。
はい、
うん、なんかこれしてる時に結構鼻歌思いつくなとかいうシチュエーションとかって自分の中であったりするんですか。なんかここで結構お風呂とかなんか散歩してるとかいろいろ。
そうですね、お風呂からのあのドライヤーをわーってやってる時が一番自分は思いつきますね、う
ん、
はいはい、
あ、なるほど、ドライヤー乾かしてる時ちょっと鼻歌クリスさんで見たりとかね、
うんうんうん、みたいな感じで、はい、
今ちょっと見せれない顔されてますよ、ね、今一瞬見せれない、よかったです、ラジオでよかった顔をちょっと、はい、なるほど、なるほど、じゃあドライヤーで乾かしてる時、
はい、
あ、すげえな、やっぱりなんかそういう本当にふとした日常の瞬間とかでポロって出てきたりとかのが多いんですね。
そうですね、
見甘えて作ろうっていう、はい、なんか机に向かってドンみたいな感じではない、
ね、はい、そう、机に向かうってなると、うんうんうん、本当にちょっとできないかなって感じです。あ、やっ
ぱそうなのか、
はい、
すごいな、なんかそこも貴重だなと思うんですけども、
はい、
じゃあいけますか、
はい、いけます、
いきますね、
はい、
じゃあまあ初めてなんで、
はい、
やってみましょうということですね、
はい、ちょっと芝居がかってもいいですか。
あ、全然いいです芝居が見れる
って言ってもいいのかな
、最初になんか言っちゃってもいいですよ、はい、こういう
ですね、まあ季節的なところで、ビアガーデンの、あ、ビアガーデン、うん、ビアガーデンの、
ほうほう、
一幕ということで、
はい、
やらせていただきます。
はい、ではルキさんのキングオブストーリーまで3、2、1、どうぞ。
あ、今日待ちいいね、おい、ビールでも飲み行かねえか。お、いいね、ちょっとビール行こうぜ。あそこのおめ屋上のビアガーデン知ってっか。お、あそこのビアガーデン俺も興味あったんだよ、行こうぜ行こうぜ、よっしゃ、んじゃ行こうぜ。ご注文をお伺いします。はい、俺今日はじゃあ焼き鳥、つくね持ってきてくれ、とにかくつくねだ、つくねとビール、おめえはどうすんだ。俺はじゃあそうだな、砂肝くれ、じゃあ砂肝とビールだな。かしこまりました、お待たせいたしました。よし来た、よし、じゃあ今日は乾杯しようぜ。はい、お疲れ、乾杯、お疲れお疲れ、ごくごくごくごくごく、ああ、やっぱり仕事このビールはうまいね。最高だね。いいね。じゃあ、この、お前、頼んだやつ食ってみようぜ。おお、ここの焼き鳥が絶品だって言うからよ。そうか。じゃあ食おうぜ。おい、お前汚ねえよ。なんだこれ、お前。うわあ、なんだこれ、お前。この砂肝、お前、塩が効きすぎだよ、お前。思わず鼻水が出ちまったよ、お前。その鼻水をお前かけて、お前、それを調味料にするんじゃねえよ、っていうことで。焼き鳥と鼻水というタイトルでした。
なるほど。
すごい。
焼き鳥と鼻水。はあ、なるほど。素晴らしい。
最後、ぐたぐたになっちゃった。
素晴らしいです。じゃあ次ちょっと、
はい、
皆さん、引き直していただいて。
はい、
ちょっと時間もないですが頑張ってください。
はい、いや、えらく壮大すぎて、
はい、そうですね、なかなか
壮大すぎてちょっとまとまりが悪かった、申し訳ない、
たんですがいけます、いけます、出ました、じゃあ OK だったりってください。
ちょっと待ってください、
なかなかちょっとなかなかにちょっと難しい感じですよね。
じゃあちょっとこの間にルキさん、
はい、
シンキングタイム中、
シンキングタイムで、
なるほど、なるほど、ちょっとじゃあ、ルキさんとは男同士ということで、はい、さっきの異性のドキッとするやつとおっしゃる、
はい、ああ、いいですね、
軽いボディタッチ、そして不意に前かがみになったとき、
やばくないですか、
不意に前かがみもなかなか、まあ、分かります、
まあ、ちょっとこう、意図してないときに、急にこう、しゃがんで前かがみになられたときの、正面からの、この目のやり場に困るけど、
う
ん、
もう
ね、もうね、見ちゃいますよね、絶対
あれってやっぱ見られるとバレてるみたいですけどね、困りますよね、
ね、本当ですよね、
なんか女性ってやっぱ見てたら分かる、お、できてました、
来ましたか、
さすがです、
はい、早い、
降りてきたな、はい、では早速いきましょう、もう多分待てば待つほどハードルが上がっちゃう
そうなのです、
はい、いきましょう、三宅さんのキングオブストーリーまで3、2、1、どうぞ。
どうも、バーチャル YouTuber 三宅です、よろしくお願いします。
あれ、ちょっとお腹が痛くなってきちゃった、うーん、すみません、ちょっとちょっと突き当たり行ってくるんで、すみません、はあ、ガチャンバタン、はい、やっぱりちょっとこういうの自分向いてないのかな、胃腸炎だし、 はい、ということで、バーチャルと胃腸炎でした。
バーチャルと胃腸炎おすげえバーチャルと胃腸炎
すごい組み合わせですよね
すえ鼻水と焼き鳥とバーチャルと胃腸炎すごい作品だないやさすがです2人とも、さすがでございます、はい、
ありがとうございます。
なかなかのハードルを、え待ってください、僕が一番クオリティ低かったのかな、もしかしてやばいな、ちょっとやばかったらメッセージください。この人のクオリティが高かった、お前低いぞ、メッセージお待ちしております。はい、ということでこのコーナーも締めたいと思います。ではお疲れのところですが、三宅さんに曲紹介をお願いします。
はい、じゃあ2個目の曲は、私三宅が、作詞と、歌を歌っております、三宅で、夢の島という曲お願いいたします。
では続いてお題トークをしていきたいと思います。
お題トーク、
はい、
お題トーク、
で、はい、先ほどゲームコーナーやりましたけどちょっとお疲れですね、はい、普段使わない何か体力を使ったんじゃないかなと思うんですけども、今回ちょっといろいろお題を用意してきたので番号ありますんで、ちょっと1から4までの間ちょっとトークテーマがあるんで、じゃあルキさん、
はい、
1から4で好きな番号1個、
じゃあ4でお願いします。
4ですね、はい、じゃあまず1つ目のテーマはこちら、私の周りのこんな人ということですね。自分の周りにいるなんかこんな変な人とかすげえ人とか、
はい、
こんな人が私の周りにいるんですよね。
はい、
はい、
僕の周りって、外国人が多いんですよ。
ほうほうほう。
実は、はい、まあ、業界的にも、まあ、車関係の仕事してるんですけど、はい、車業界って外国人さんがたくさんいるんですけど、
はいはいはい
はい、うちの会社もそれに、まあ、そういうところで外国人さんがいっぱいいる環境なんですけど、
はい、
まあ、自分の上もそうだし下にもたくさんいるんですけど、やっぱり文化の違いってすごくて、
はいはい、
うん、なかなかこう自分たちの常識と向こうの外国人の子たちの常識が合わなくてちょっと困るなってことは結構ありますね、う
ん、おー、はい、困ったことありますか？
そうですね、
意外なことするとか。
そうですね、
やっぱりなんか僕もなんか中学生ぐらいの時ってなんか外国の先生ってなんか 2,3 人学校にいるじゃないですか、高校とか、
はい、
なんかやっぱりそこの国の風習をやっぱり日本にいてもやられてるんですよ。だからお昼休みになったらある方向向かってちょっと拝んだりとか、
そうですね、
まあ、給食も食べれないものがあるから自分でお弁当食べたりとか、すげえ、なんか子供だったんで、なんか急になんかバッとなんか床にバッと踏み出した気がしたんで、
そうですね、
こうあってやっぱりなんか、はい、こっちの常識じゃないっていうか、別に悪いことをしてるわけではないですけど、なんかすごい、びっくりするっていうことが外人の方だとやっぱり、
そうですね、やっぱりラマダン、
はいはい、
まあ、結構有名なところだとラマダン、食べないんですよやっぱり。
そうですよね、
で、ある程度の時間まではこう食べなくて、で水は飲んでいいのかな、飲んじゃダメなのかな、で夕方のなんか6時とか8時ぐらいを過ぎると多少食べられるということで、ナッツとか、
はいはい、
ヤシの実、ナツメヤシの実って言って、日本で言うと干し柿みたいなやつがあるんですよ、
はい、
まあ、ヤシの実みたいな、すごい 高カロリーで、戦争の時とかに食べるらしいんですけど、まあ、非常食みたいな、
はい、
それを食べて、
なるほど、
そうで時間に来たらちゃんとお祈りをしてるっていう、その光景がその子たちが集まってやってるわけですよ。
何、
ま
あ、複数人いたらちょっとびっくりしちゃう。
そうなんですよ。
確か
に、だから周りなんかしこんな人いるってなります。変な人、変な人、変な人じゃなくて、別に変な人じゃなくて、
そうですね、
すごい人とか。
ああ、すごい人なら、はい、そうですね、自分の、前の職場の時に出会った方なんですけど、うん、カメラマンの方で、
はい、
なんていうんですかね、実は、まあ、前の職場が自衛隊だったので、
おーっと、
また新しいネタを供給してしまったんですが、
もうこの番組中じゃ拾いきれないぐらいの、はい
はい、で、その時に、守るっていう雑誌にちょっとだけ載るみたいなことがあったので、
はいはいはいはい、
その時に撮っていただいたのがその女の方のカメラマンで、はいはい、村上由美さんっていうんですけれども、本当にその時もう 2,3 枚撮っていただいただけの出会いだったんですけど、はい、もうその後に、まあ、自分がちゃんと覚えてまして、
はいはい、
で、ちょうど千葉の自分が勤務地だったの で、
うんうんうん、
で村上さんも松戸が出身だよっていう話されてたので、
はいはい、
で自分辞めその仕事辞めた後にちょっと写真撮ってもらおうと思ってこうちょうどコンタクトを取ってでいろいろ写真撮ってもらって今の、うんうん、そうですね、ホームページとかの、うん、自分の画像が、うん、はい、村上さんで撮っていただいたものになってるの で、
ね、はい、在職中も辞めた後も関わりが、ま、あってっていう、
はい、
すごい。その守るっていう雑誌はその自衛隊で発行されてる雑誌ですか？
あ、自衛隊がなんか協力みたいな、はいはいはい、ほぼほぼ自衛隊の中身の雑誌で、
普通にも買える、
はい、普通に買えます。
はい、おしゃれだよな、自衛隊の雑誌守る、
守る、
おしゃれなおしゃれだなと思って、
まさしく自衛隊の
すごいかっこいい。なるほど、すげえ、いや、すげえ、そんな、待ってください、すげえ経歴持ってるな、
ね、
自衛隊、なるほど。ちょっと聞きたいことあるんですけど、ちょっと次テーマ、今4番選んでもらった、じゃあ三宅さん1から3で、
はい、2で
2で、
はい、
はい、2番のテーマ、2021年個人的ニュース。
おー、
はい、2021年こんなことが私ありました、もしくはある予定です。何でもいいですよ、個人的なんで、別に実家に猫が来たとか猫飼うようになりましたとかでもいいですよ。 なんかあります？ちなみにうちの母方の実家で猫を飼うようになって、うちの母は猫が嫌いなんでもう実家に帰れないって投げてもう帰れなくなったっていう LINE が来ました。どういうことって言ったら猫を飼い始めた。もう本当に実家が猫を飼って帰れないっていうこともあります。何かありますこんなんでいいんですよ個人的なんで。何かありますか？今年何かありましたねっていう。もちろん何かあんまりご時世的にはお出かけしたりとか旅行したりとかはなかなか難しいですけども、
はい、
こんな今年、あらまさかない二人とも目を合わせてくれなくなったんですけど ありますみたいな。
一個ありますね、はい。まあ、新しい職場になってから、うん、はい、その、まあ、シンセサイザーにちょっと最近目覚めたっていうのもあって、うん、はい、36回払いで27万くらいのシンセサイザーを買ったんですよ。
おすごい
すげえ。
それ買ったのが1月なんですけど、はい、それから少し経って7月に、シンセサイザーに水をこぼしまして、
あと何回残ってるんだ
よ。 あと30回ぐらい残ってるんですよね。
まだ使えるんだね。
ま、大丈夫でした。はい、ちょっとこぼしただけだったので。
水でよかったですね。なんか味のある何か他の液体だったらちょっと大変、はい、コーヒーとかだったらもっと大変だ
もう終わってましたね。
水ならまだ乾けば多分無味無臭なんで、
はい、
多分大丈夫。おー、さすがにすごいですね。
よかったです、はい、
だから悲しい方のニュースだ、はい、ゆきさんはなんか今年見ます？
そうですね、まあこの環境ですよね、
うんうんうん、
ラジオっていうところですかね、うん、
ここに出たのが、
はい、
なるほど。今後もね、はい、ラジオの方にどんどんどんどん進出
し、そうですね、
ね、暗躍して来るようですね。
まあ音楽もそうですけどね。
なるほど、はい、ここに出たのがニュース、ありがたいこと言ってくれる、はい、
素敵ですね。
僕には何も与える権利がないですけどありがとうございますという
こちらこそありがとうございます。
じゃあまだいけるな。1、3残ってますね。アキさんどっちがいいですか？
じゃあ1で。
1で、はい、はい、鉄板。
鉄板、
お二人の鉄板トークを聞こうと思う。
そうですね、
これなんかね、なんかあったらこれちょっと話してんなって、これ話して外れたことがないみたいな、別に外してもいいですよ。でも普段なんかこれ結構よく話したら評判いい話、評判悪い話。
そうですね、さあ
鉄板トークを話せっていう振り。
鉄板トークってのそうですね、なんでしょうね、うん、でもさっきの音楽の話ですけど、
はいはいはい、
いろんな人がやっぱギタリストも仲間多いし、ベーシストもいるし、
うんうん、はい、
ドラマもいるし、でも同じ曲の話してるんですよ。例えば、
はい、
メガデスの話してたりとかするじゃないですか、
はい、
それぞれ いろんなそのギターがここがこうで、ベースがこうで、ドラムがこうでっていう話をしている中、うん、全く全然違う視点でしかも物を言えない、そのメガデスの声は俺は好きじゃないっていうことしか言えないっていう、そうなんです、そうなんですよ。俺ギターかっこいいと思うけど、どうしても曲の感じとボーカルは合ってないと思うんだっていう話からやり込められるっていうのがいつもあってそこじゃねえってよく言われるっていうところですかね。はい、
でもやっぱ好きなところが噛み合わないとそういうトークになっちゃうんです
よ。そうなんですよ。いや、否定してるわけじゃないんですよ。ギターかっこいいよ、確かにすごいかっこいいし速いし、すげえいいと思うけどでも俺そこじゃねえんだよねっていう。
もう見てるところがやっぱ変わっちゃうんですね、バンドとか。
そうなんですよ、ね、
いろんなポジションの、はい、ここにはまったってなるとやっぱりそこを見ちゃうから、 それ以外のパートだったりメンバーだったりいろいろありますもんね、バンドとか、
はい、ただそれがやっぱりだからその X とかになってくるとすごく盛り上がるみたいな、
うん、
さっきのあれは何みたいな、この差は何みたいなところで、すごく盛り上がって、なんかおいいねって言って、それでリクエストかけてステージでやったことがあったんですけど、うんうん、やっぱりなんかその楽しかったですよね。
そういうのでやっぱり音楽性の違いっていうのが効くんでしょうね、バンドの方々って。やっぱり好きな方向性とかやりたい方向性、ハマっていく方向性がやっぱり本当それぞれあるんでしょう。それが合致して、でも 変わっちゃって別れてっていうことが、うん、やっぱり音楽性の違いってなんかなかなか聞きますもんね、うん、ワードとして強いなっていう、
だから多分同じ曲を歌っててもボーカル変わるだけで曲の印象ってものすごく変わったりとかして、うん、そこの楽しみ、まあ、あのカバーとかでよく巷に流れてるじゃないですか、はい、あのいろんな人があの、うん、カバーしたりとか、セルフカバーはあれは同じ人が歌ってるから、はい、その人の声のイメージがあるからそっちになっちゃうっていうのもあるけど、はいはい、でもそれがいい時と悪い時とかもあって、うんうん、やっぱりだからボーカルってすごく重要というか大事、はい、曲の印象を決めるっていう意味では重要なパートだなっていうのは常々思っていますっていう話をよくしております。
ボーカル愛ってことですね。
ボーカル愛です。
ボーカル愛が強い、はい、なるほどなるほど、はい、武さん鉄板な話、
鉄板な話、
鉄板な話です。
ちょっと今の会話の流れでちょっとすっかり忘れちゃったんですけど、
はい、
鉄板か、
フライドポテトじゃないんですかね。ごめんなさい。
そうですね、フライ、あ、じゃあフライドポテトで鉄板、そうですね、あのフライドポテトアンバサダーにはなったんですけど、
はいはいはい、
そのフライドポテトって4種類くらい、種類がある中で、うん、あのそのいわゆるマクドナルドのポテトみたいなシューストリングカット、はい、その切り方で名前が違うので、
はい、
でその中で、そうですね、シューストリングカットだけをこう追い求めてこう暗躍していた1ヶ月ぐらいがあったんですよ、
は
い、
その方のポテトのお店を
あ、そうですそうです、
はいはいはいはい、
なんでこうロッテリア、今週はロッテリアで来週はココスっていうような感じで、こう自分でグレードをつけて、で1位はココスになったみたいな、そういう時ありました。
ココスが1位なんです
ね。ココスが1位です。
シュー、何でしたっけ、
シューストリングカットです。
シューストリングカットのコツだと、はい、個人的にココスが
一番、
なるほど、あのマックの形みたいな、あの角型というかあれですね。
あ、そうですね、はい、細長い、
へえ、なるほどなるほど、
はい、
確かにいろんな形のポテトありますもんね、
はい、
常にすげえな、ポテトを型で語るのってなかなかそんな経験ないですよね。なんか本当に自分の語れるものって、だから音楽とかボーカルの語り出したら多分もうこんな時間じゃ収まらないと思います、うん、ポテトだったり、
はい、
シンセとか、うん、自衛隊とか
自衛隊
多いな、すごい、多いな、要素が多いな。すごいな、ポテトアンバサダー元自衛隊作曲家ってすごいですよ、
はい、
もう並べただけで
もすごい、
並べただけでもすごいし、でセッションバンドでボーカリストでっていう、で今からバンド組みますっていうのもなかなか面白いな、
そうなんですよ、
すごいな、濃いな。改めてお二方濃いですよ。本当に多分肩書きみたいな自分のを並べるだけですごい、うん、すごい、なんか目につくワードがあるとすごいもうそこ食いついちゃいますもんね、うん、それだけでなんかもう肩書き言うだけでなんか鉄板な気がします、お二人とも。鉄板です、私もともと自衛隊で、あ、何それすげえっつってそこでなったりとか、僕はボーカルしかちょっと見てなくてっつって、ここのバンドギターがすげえっていうバンドにボーカルをっていう、世界的ギタリストがいるバンドでもボーカルを見てるとか、なかなか人と違う視点をお持ちなんで、それはすごい面白いな。いや、それだけで勝ち組になれる気がする。人よりなんかもう違う視点を持つと本当にワードとかもう勝てる話をすごくできるなと思いますね。いや、楽しい、これ楽しいけどもう時間がないな。いや、本当に、ね、ありがとうございます。ちょっとお題トークさせていただきました。ここで締めさせていただきます。では曲紹介いきます。日向坂46で君しか勝たん。はい、それでは告知のコーナーですね。それぞれお知らせがありましたらお願いします。じゃあルキさんから。
はい、今ですね、バンドの結成を今画策しておりまして、はい、まあ、こんなあの固有いボーカル愛の強い私ですが、はい、まあ、うん、そうですね、ジャンル的にはどちらかというとメタル系な、ロック色の強い、ところに、なると思うんですけども、デスメタルとかではなくてどちらかというとハードロックの方向性でいきたいと思ってます。やっぱりボーカルの声すごい大事だと思ってるんで、
はい、
うん、そういうバンドを組みたいと思ってるので、ギター、ベース、ドラム、キーボード、ね、もし我こそはという方がいらっしゃれば、ぜひ、 公式ツイッターの方立ち上げますので、そちらの方にフォローしていただいて、メッセージ送っていただければと思っています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、で三宅さん。
はい、私は、はい、一般社団法人、日本フライドポテト協会ですね。はい、一応協会の目的があって、世界最高のフライドポテトを生み出すことになるので、はい、でぜひホームページの方がですね、検定とか、あとはフライドポテトに関するいろんな知識が得られますので、よろしかったら皆さん、ぜひ興味を持っていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、以上でございますか。
はい、
はい、ありがとうございます。で加えて、私青木も、舞台出演するので告知をさせていただきます。9月の16日から20日までですね、池袋のシアター喝采にて、咲き損ね、そしてチリそびれ、昭和歌姫明美ちゃん物語というところで、
ちゃん
舞台に出演いたします。初めての、ちょっと劇団さんに参加させていただくので、ぜひ、見に来ていただければと思います。ツイッターとかで告知してますので確認をお願いいたします。はい、本日はどうもありがとうございました。どうでした？
ありがとうございます。
簡単ですが、ちょっと楽しかったですか？
はい、楽しかったです。
楽しかったですかって強要してしまいました。はい、ぜひですね、今後もラジオに出る機会があると思いますし、また共演する機会もあると思いますので、その時はまたよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは本日のゲスト、本郷るきさんと三宅さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com、 こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。はい、ということで、やりましたね。でもいや、ゲスト様2人お迎えして1人でっていうのはなかなか楽しかったですけども、聞ける内容がね、時間が足りない。なかなか足りないですね。もっともっとなんか各人の面白いところいろいろ引き出せたらなと思ったんですけども、いやまたね、まあまたインディーズナイトお二方どこかで出ていただけるはずなので、そこでまた新たな一面とか、今回聞ききれなかった、いや濃かったな、でもな、いやボーカル愛だったりとか、もうポテトのアンバサダーあるの、もう知らないことが多すぎて、なんか新しい知識がやたらね芽生えましたね。僕もなんか資格なんかこれですっていうのを取ってみようかなって思いますね。なんかちょこちょこ調べたりするんですよ。ビール検定取ってみようとか、日本酒検定取ってみよう、酒ばっかりだな。なんかお酒が大好きなんでね、なんかお酒のなんか関連のものとかな、取れたらなとは思いますけども、それもなんか今後話せたらいいなと思います。はい、それでは今夜はこの辺で、お相手は私、3週目パーソナリティの青木壮でした。ありがとうございました。バイバーイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。